皆様お待たせいたしました。あつし塾長の教育相談のお時間です。今日も青森放送八戸支社のスタジオに私学塾の畑山あつし塾長を迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
塾長、
はい、
今日は早速本題に入ります。
はい、
これを読んだ時に、わ、切実だって思ったんです。これはもうすぐ塾長に伝えなければ。相談が届いております。昨日の合格発表は、実は3月7日に届きました。落ちてしまいました。八戸市のあのラジオネームバードさんと言います。後期の入試を頑張りたいのですが、受験する学校が作文500字以内を書く学校です。作文を書くコツを教えてください。
はい、
試験日月曜日ですよね。
そうですね、月曜日、
今日土曜日、
はい、
日
月、まだまだ時間ありますね。
早く言ってくださいですね、
は
い、
48時間あります、はい、
ね、そういう受験生からの悩みも様々届きました。そしてもう一通、あの中学校2年生の男の子、ラジオネームラリラリラダリラリラさんからです。
はい、
ラジオネームは陽気なんですけれどもね、あのそろそろ後期試験です。はい、そこで来年度からの新後期入試制度についての質問です。来年度から後期の入試でも3教科のテストがあります。そのテストというのは前期の入試問題と同じような問題が出るんですか、それともすごく難しくしたような超応用問題が出るんですか。もし難しい問題が出るなら、それに対応した勉強をしなきゃと思っています。
そうですね、あの新聞にもこのように12月26日に、
は
あ、あの来年度、今の中2ですね、中2生の入試が変わります。
は
い、
うん、
前期2基準後期3教科っていうふうにタイトルが出ました、デイリー東北に。
いわゆる簡単に言うと、うん、来年の受験もまた変わりますよ。
そうですね、あの大枠、
はい、
後期前期っていうのは変わりませんが、
はい、
内容が変わるわけですね。
うん、
まあ、改善されるわけですね。
はい、
はい、
ね、またんじゃあ、まあ、うん、2年生の子供たちも、はい、自分たちの時はどうなるんだっていう気持ちを抱えてるってことですよね。
う
ん、
そう
ですね、
はい、そうすると、今年の中3生が今作文、それから小論文、
うん、
それから面接の練習、
あ、
うん、
今の後期に合わせて、
はい、後期16日月曜日、
うん
うん、それのことで心が穏やかではないと思います。
はい、
で中学校では何の対策もしてくれませんというふうに言っちゃうと語弊があるわけですよ。
はい、
うん、だから中学校では、作文書かせてくれたり、小論文書かせてくれたり、うん、面接の練習させてくれたりしています。
はい、
はい、これ現実です。
うん、
はい、それではその練習、中学校の先生方がやってくださってる練習をちゃんとやって、高校の先生たちが考えてるような作文とか面接ができるようになってるだろうかと。
それはどうかな。
うん、それはですね、この前期後期が導入された時に特色化入試って言って、うん、後期はそれぞれの高校が選んでいいんです。
はい。
うん、なんかこう一芸でよく昔入りましたよね。
はい。
この子は勉強だけじゃなくこういうので取ってあげようみたいなのがね、
うん、
本当はあってもよかったわけですよね。
うん、
それが今変わるわけですよ。
うん、
今度後期も3教科勉強になっちゃいます。
はあ。
ってことは、今もう一人の方が作文の書き方と言ってますが、
はい、
作文小論文でやってきたやり方は一旦終わりにして、
はい、
また勉強で前期と後期には分けるけども勉強でやる、まあ評価する、
うん、
合否を決めるってことになりますよね、簡単に言うとね。
はは、
はい、
そうなんですね。
う
ん、
そうするとね、何が問題かというとですよ、
はい、
これはですね、実はその作文で小論文で、うん、その子たちが考えてるのをこう読み取りたかったね、高校はね。
うーん、
ところがみんな同じこと書くんですよ、今の中学生。
あれ？
あれ？例えば昔の何年か前に出たどっかの高校の過去問を練習させてます。例えば食と命について800字書けと。
うん、
何書きます？
食と命について何書こうで食べなきゃ死んじゃう。
はい、それで食と命っていうことを書かせるときに、
はい、
中学校の方のまあ指導なのか、まあね、中学校の勉強のレベルって言っちゃえばいいと思うんだけど、その内容はね、私はトマトに水をやりましたとか、ジャガイモを育てたことがありますとか、そういうことが800字書かれてるわけね。そうすると、
うん、
次に出てくるのは今の中学生たちは食べ残しの話になるんです。
なんか 明らかに傾向が見えてっちゃってるんですね。
そうそうそうそう、読んでてね、そんなの50人分読んでてもね、
うん、
トマトが合格でジャガイモは不合格ってわけにいかないじゃないですか。
そりゃ難しいですね。
難しいですよね。だからね、やっぱりその社会問題っていうのは、うん、一番の問題は少子高齢化なわけですよ、
はい、
結局働く人も介護を支える人も税金を払う人も少なくなって、うん、医療と福祉受ける方が多くなるわけじゃないですか、
はい
はい、だから子どもたちは学校に進んで社会で活躍すると、
うん、
こういう流れが欲しいわけですよね。
そうです、
はい、それをあなたは今どのように中3世で考えてますかっていうのを書いてくればいいんですよ。
ほう、
簡単って言えば簡単だけど
難しいというか
難しいわけですよ、
うんうん、
だからそういうことで例えば、やっぱりね、あの最終的にはその心の問題っていうところに触れてほしいんだけども、
うん、
豊かな人生とは何ですかとか、
うん、
豊かとは何ですかって言われた時に今の子供たちは食べ残しを書くんですよ。
あら、
うん、それでちょっと前は CO2 温暖化、うん、その前は森林伐採で緑を切るとダメってそういうことばっかり書くの今の中学生ってのは。それには賛成か反対か、私は賛成ですとか、うん、反対はどうでしょうかみたいなそんな話ばっかりなの。
あら、
だけどこれずっと同じことね、20年間子供にやらせてるんですけど、豊かさとはっていうのを書かせた時に、うん、豊かさとは精神的な豊かさと物質的な豊かさがあると、
うん、
私は精神的豊かさの方を大切にしていきたいみたいなね、これちょっと50時か100時か200時かによって違うんだけど、
うん、
こういうふうな分類ができる子はもう8校の半分より上の子しかいないんですよ。
そうなんですか。
あの中3生で見ればね、
は
あ、それが欠けたらもう大体もう八戸高校の上の方で入っていくような子です、
うん、へえ。
ほとんどの子は食べ残しは良くないとかそんなことばっかり書きます、
はい、
そうすると特色化入試で高校の先生はそれを読んで50枚読むわけですよね、
うん、
だったら漢字のミスとかなければ、
うん、
あとは内申点ですよね。
いやー、そういう現実があるんですね、はい、
ですからまあその辺であの例えばもう一つ言うとですね、まあ、あんまり言うとちょっとまだ高校の先生がまだ丸つけする前なんで、
うん、
手の内知られちゃう。
そうですよそうですよそうですよ。
で、
あ、でもラジオ聞いた人はちょっと得ですけど、はい、
で一つだけね、
はい、
例えばなぜあなたは八戸北高校を前期に受けたのに後期は八戸、うん、南高校なんですかって言われたら、
うん、
志望理由は何で答えますかってことですよ。
なんだろう、
生まれた時から南が好きだったんですとは言えないですよね。
そうですね、
ちょっと記念で帰宅を受けてきましたとは言えないですよね。
言えないですね、
だからその時に自分は大学に行きたいんだと、
うん、
だけども中学校の勉強の取り掛かりが遅くて、
うん、
全ての範囲をやりきれなかったんだと今回の受験は、
うん、
だからぜひ私は南高校に入って自分よりも少しレベルの高いところでさらに上を目指していきたいみたいなことをね、
うん、
もし中3世が言えたら、
うん、立派ですね。
立派でしょ、
はい、
ところがそれを中学校の先生は勉強がしなかったってことは触れるなと、
うーん、
マイナスなことは書くな、
はい、
っていう先生方が何人かいらっしゃいます。それ書き直しされてる子供たち、
はあ、
だから僕は頑張ってきました、県大会で何位でしたみたいなことを並べた方が受かりやすいんじゃないかという考え方もあるかもしれません。
うん、
それを選ぶのは高校の先生です。
なあ、その、はい、高校の先生もいろんな方がいらっしゃるから、選ぶ方もいろんな方がいらっしゃるから。
ただここでその作文の書き方を聞いてる方に、
うんうん、
あのアドバイスというかね、
はい、
高校の先生は、その作文小論文のお題を今日決めてる先生がいますよね、
うん、
あの月曜日のために、
うん、
それが環境で来るのか雇用で来るのか少子高齢化で来るのか職の問題で来るのか分かりませんが、
はい、
その先生方は多分何の教科の先生だと思います。高校の先生、問題を作る先生、
国語、
体育ではないですよ、
はい、
だからそうすると国語の先生は今、うん、例えば八戸高校だと東大に3人入ったとか5人入ったとかやってるわけじゃないですか、うん、東北大学に、
はい、
入った入んないやってるわけじゃないですか、
うん、
明らかな数字が出るわけですよ高校の先生ってのは、
うん、
そうすると中3生の作文を見て先月までは大学入試のことをやってた先生たちですよ、
はい、
このギャップは大きいですよね。そこに中3生がですよ、
うん、
豊かな人生だとか、ね、文化を相互に理解したいだとか、
はい、
ね、持続する社会のためにとか貢献したいんだってことがちょっと入れば、
うん、
ん？ってみんな食べ残し書きますから今、うん、
ありがとうございます、はい、とても分かりやすい話を今日は 聞けたように思えます、
は
い、
ですから作文だから、うん、例えば中学校の思い出とかっていうことになるけども、そうするともう部活ですよ、
うん、
喜怒哀楽そこに全部あるから、
はい、
それを踏まえてなぜ学校で勉強して社会に旅立って飛び出して活躍していくのかっていう人生でしょ、
うん、
それを語ればいいですよ。
飛び抜けてますよ、
ズバ抜けてますよ。
このラジオを聞いた方が、はい、ズバ抜けた作文小論文を書いてくださるように
です、ね、
はい、本当ですね。でもそれも自分の言葉で、自分の意見で、
自分の言葉でいいんですよ、
うん、
ただその筋書きというかね、
うん、
何を書くのかっていうのはそういうふうに、ぜひ高校の先生にねメッセージ送ってください、
うん、いやそれがまた高校の先生の力にもなると思うの で、
そうです、ね、
いや具体的ないいお話を今日聞けて、
はい、
今日ラジオを聞いた方は大変ラッキーだと思います。そしてまた来月からは今度受験しようと頑張ってる2年生から3年生になる子どもたちへのまたアドバイスをまた来月からもよろしくお願いいたします、
は
い、
それじゃあ受験生ね、
はい、
あとまだ2日ありますから、
うん、
ぜひ頑張ってください。
そうです、はい、まだ2日ですということで、私学塾の畑山塾長にお越しいただきまして、厚志塾長の教育相談でした。今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。